Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第56回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。恵美さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は僭越ながら恵美さんにいつも楽しみいただいております。
もうね、この時間が楽しみで、はい、楽しみで
恵美さんの生徒の皆さんも何かしら聞いていただいているので、
すすごいいいなって。
ありがとうございます。
もうだいぶ売れてますよ、この
佐野さんの
本。そうなんです、ね、待ちきれずに、やっぱ1ヶ月に1回しかないんで。
そうですね、
はい、待ちきれずに買っちゃったという方もたくさんいらっしゃいます、はい、
で皆様に楽しんでいただいているんですけれども、はい、今回が佐野さんのストーリーをご紹介するのは最終回に
しようと
惜しまれつつね
本当はもっとやってほしいって言ったんですが、和音さんに却下されてしまいました。
すみません、皆さん
最終回ですって言われちゃいました。
このタイミングでちょっとお伝えしたいことが、はい、ちょうどね、
なるほど、そういうメッセージがあるんですね、
佐野さんの中にね、はい、なので今回は最終回ですので、最後に後書きも佐野さん書かれてるんです。
そうなんですね、うん、
それと一緒に朗読させていただこうかなと思っておりますので、
残念ですけど
今日はよろしくお願いいたします、
はい、心して、
はい、この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分、どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら、
実家 が全焼した佐野さんはね、はい、今の新橋でサラリーマンをされているんですけれども、はい、ツイッターを始められてね、はい、そのバズるというやつを
バズる
、ね、そして角川さんに
見つけて今の用語ですね、
今の用語です、はい、若者たちの、
はい、
で角川出版からね、はい、一冊の本が誕生して
有名な出版社さんですよ ね
すごいですよね、
はい、
あの私の知り合いのリスナーさんもね、はい、以前守護霊が見えるお友達のお話をしたでしょあの回を聞いてもう早速買いましたってこの本を
もう、ね、ものすごいインパクトですよね
インパクト強い、
それも中学生ですよね、その守護霊が見える子はね、
中学生です、そうです
すごいインパクトですよね、
うんうん、まあ、どの回も本当にそのな笑って泣けるっていう切ない話ですからね、
それがさらっとすごい文章力ですよね、うん、
そしてあとこの方の考え方というかあり方というか、はい、佐野さんご自身のね、はい、考え方が本当にあそうなんかやっぱり世間の人にね響くものがあるんだと思うん
です、はい、ありますよね、フラットですよね、常に
ニュートラル、
ね、ニュートラル、本当にニュートラルでいらして、でもあのすごく広い視野で見ていらっしゃるし、 でも愛情もありますよね、冷たいではなく
愛情の塊、
ね、うん、それがすごいなと思って、なんかフラットで冷静で、でまあ、ロボットのような俯瞰で見るっていう風なのであれば、それほど響かないと思うんですが、
そうなんですよ、
あの随所にこう出会う人に愛情も持っていらして、うんうん、大事なものをきっと持っていらっしゃいますよね、うん、
だからジャッジせず全肯定ですよね、うん、全て受け入れる、
本当にな
かなかできません
よ、できない、それができない、そうですよね、受け入れてらっしゃる、
そうなんです
よ ですよね、それができないですよね、で
佐野さんってこんだけ辛い出来事があったらね、うん、やっぱりその反動でね恨んだり、
もう、ね、なりますよね、
ひねくれたり、
もうちょっと嫌なことがあったらもうすぐ拗ねますから ね私ども、
そう私ども、はい、それがない
すごいな、
よくその愛情深く育てられたというか、
そうですよね、うん、もうあの仏教でいうところの、うんうん、あの涅槃に達
しちゃって
下脱したらちゃいます
もう本当神さんみたいになって、
そうなんです、そうなんですよ、もう神の息ですよね、仏の息ですよ ですよね、どうしてそうなれるのか、あのずっとね、うん、知りたい知りたいと思ってワオさんに読んで読んでとせがみ倒して、
はい、
ついに最終回と言われてしまいました、
そうなんです、で最終回に選んだのは、はい、あの佐野さんのお父さんとの切ない話の中からね、
はいはい、
あのワンフレーズご紹介させていただいて、
はい、
そして続いて後書きまで、
はい、
いただきたいと思います、
楽しみです、
うん、
よろしくお願いします。
実家が全焼した佐野さんの父との切ない話、父が自殺した話、僕が小学校を卒業する頃には父は重度のアルコール依存症になっていました。母だけでなく僕とも離れて暮らすようになって、一人になった寂しさからさらにお酒に溺れるようになってしまったのです。母と離婚してからはすでに何年もの時間が経っていましたが、それでも父は酔っ払うたびに母のことを思い出して帰ってきてほしいと嘆いていました。しかし母はすでに他の男性と再婚してしまっていました。父は僕とも会いたがっていました。しかし僕と再び暮らすためにおじとおばにコツコツ返済していた借金も1年足らずで返さなくなっていました。父は自分の弱さには気づいていました。変わりたいとも思っていました。でも目の前にある現実を直視することができず、お酒に逃げ続けていたのです。そんな父がある日再起を誓ってアルコール依存症を治すための病院に入院したことがあります。詳しくは知りませんが、カウンセリングや投薬治療によってアルコール依存症を克服するための専門病院でした。僕は時たまその病院へ行って父と会っていましたが、正直なところ お見舞いに行くのはあんまり好きではありませんでした。なんとなく病院の雰囲気が怖かったのもありますし、この頃は父と離れて暮らしていたこともあって、父への愛情が以前より冷めてしまっていたのです。どうして周りの父親は働いているのに僕の父親は毎日飲み歩いているのだろう。どうして周りの父親はちゃんと清潔な服装をしているのに僕の父親は毎日ヨレヨレの T シャツばかり着ているのだろう。今思えば本当にどうでもいいことで、僕は父に対して心の距離を置いていました。父はなんとなくそれを察して僕を笑わせようと必死に話を振ってくれていましたが、それでも僕は素っ気ない態度を取り続けていました。父が入院してしばらく経っても父のアルコール依存症は一向に改善しませんでした。不思議に思ったお医者さんがきちんと調べた結果、父はアルコール依存症を治すための薬を焼酎で流し込んでいました。治るわけがありませんでした。アルコールから抜け出せなくなった父はいよいよ家族だけでなく友人からも距離を置かれるようになっていきました。そして僕が中学2年生の時、父は飛び降り自殺をしました。この頃末期のアルコール依存症だった父は幻覚を見たり突然気を失うこともあったりしたので、自殺でなく事故の可能性もあると警察の方からは言われました。亡くなる直前は祖母に、なんか家でゴロゴロしてたら大きなナメクジに襲われたと言っていたそうです。父が亡くなった時、現実味がなくなんとなく人ごとのような感覚でした。お通夜とお葬式もいつの間にか終わっていて、父はあっという間に火葬されて骨だけになりました。父の体はアルコールの影響でボロボロになっていて、骨もきれいには残っていませんでした。また父は僕が小さい頃に交通事故を起こして足に金属が入っていたため、その金属だけが大きなまま残っていました。砕いた骨をみんなで骨壺に入れていく中、祖母がその骨壺に向かって、こんなに小さくなってもうてと言いながら、膝から崩れ落ちたことだけがなぜか強く印象に残っています。お通夜から火葬までの一連の流れにいまいち集中できていない僕は、死の悲しみをサイズ感で表現する祖母に妙に感心してしまいました。ここからはいろいろな考えがあることを前提にお読みいただければと思いますが、僕の父のお葬式では親族や友人から、なんで自殺したんや、自殺したらあかんというような言葉をたくさん聞きました。もちろん彼らは父に対する愛があったからこそこんな言葉をかけてくれたのだと思います。実際父のお葬式には会場あふれるほどたくさんの人が来てくださいました。しかし僕がその時に思ったのは、自殺という結果よりもなぜ自殺したくなったのかという原因に向き合うことの方が大切なのではないかなということでした。今となっては父の本当の気持ちを知ることはもうできませんが、父が亡くなったのは孤独だったからではないでしょうか。父から家族や友人が離れた原因はお酒やギャンブルに溺れた父自身にあるのですが、僕も含めて孤独に寄り添わず手を差し伸べなかった人たちが自殺志願者に対して自殺してはいけないというのは酷だなぁと僕は子供ながらに思っていました。この考え方が正しいかどうかは別として、僕は父に対して自殺してはいけないという思いを どうしても持つことができませんでした。増えていく借金、やめられないお酒、離れていく家族、友人、これらのサイクルから抜け出せられず、この先も何一ついいことがないと考えている父が、自殺することが唯一の救われる選択肢だと結論付けてしまったのは、そんなにおかしなことではないと僕は思っています。豊かな人生とは、贅沢をする人生でも、人に羨まれる人生でもなくて、選択肢のある人生なのかもしれませんね。僕は目の前に自殺したい人がいても、自殺してしないでほしいなとは思うけれど、自殺してはいけないとは今後も言えないと思います。一番最後の自殺という選択肢すら奪われてしまうのは、当事者にとっては死ぬことよりも苦しいことなのかもしれないと思えてしまうからなんです。でも自殺という選択肢を選ばなくていいように、楽しい選択肢を世の中に少しでも増やしていけたらいいなと思います。そして誰もが選択肢を多く持てる社会になればいいなと大人になった今は思います。後書き。この度は本書を最後までお読みくださいまして、どうもありがとうございました。僕の30年の人生の物語はいかがでしたでしょうか。僕は僕の人生を割と気に入っています。ちょっと切ない出来事は多かったけれど、そのおかげで楽しいイベントにもたくさん出会いました。哲学者のニーチェはこう言いました。事実というものは存在しない、存在するのは解釈だけである。今回この本を書くにあたって、家族や親戚や友人と過去について話し合ったりしました。すると、そんなこと言ったっけ、いや、あの話はもっと前じゃなかった、そんな風に思ってなかったよなどと、同じ物語の中にいても登場人物の解釈によって話も時系列も全然違うものになっていました。まさに存在するのは解釈だけであるということです。今回はあえて時系列や客観的事実にこだわらず、僕の頭の中にある主観的な解釈をもとに書くことにしました。なぜならこの本は僕の人生を書いた本、つまり僕の物語だからです。だからあくまで僕の解釈だと思っていただけると幸いです。本書を手に取っていただ、取ってくださったすべての方にもそれぞれの物語があると思います。そしてその物語の価値は誰かと比較できるものではなくて、それぞれの輝きがあるものだと思っています。ただそんな皆さんの物語にも悲しい出来事や切ない出来事もきっとあるでしょう。まさに今が切ない出来事真っ盛りという人もいるかもしれませんね。でも心配しないでください。本書を読んでいただいた方はもうお気づきだと思いますが、切ない出来事が起きた後にはいつだってワクワクする出来事が起きます。きっと楽しいこともありますから、気長に生きていきましょうね。皆さんの物語がハッピーエンドでありますように。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
実家が全焼したらインフルエンサーになりましたより、父との切ない線あのお話と後書きをご紹介いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。泣いた。
ねえ、あ このタイミングでね、この、はい、まあ、最後に最終回として、はい、このね節をご紹介したいなと思ったの。今11月ですけどね、はい、10月にね、竹内優子さんの自死というショッキングなニュースが、はい、ね、世界中を駆け巡って、うん、
アルコール依存症ってね、うん、違う方ですけど、うん、もうテーマとしてはありますよね。でも佐野さんこんな目に
こんな目
そんなこれでもかこれでもかっていうぐらいにね、もう
中学生の時の出来事ですからね。
そうですよね。でも小学生の時からお母さんが出て行ってしまって、うんうん、でお父さんはどんどんお酒に溺れていく様子も見てらして、はい、でだんだん父への愛情が冷めて、
思春期だから ね、やっぱり外に向いていくのもリンクしたよね、きっとね。
そりゃそうですよ、なんで働かないんだろうって、もっと綺麗な服なんで着てないんだろう、そりゃそう思いますよね。でもそういう自分もちょっと責めてらっしゃる部分もあって、だから僕が手を差し伸べなかったからだろうかっていうね、いうようなことも言ってらっしゃるんですが、そんな辛い目に遭ってらっしゃるのに、あと書きで、はい、僕の人生を気に入っています、割と気に入っています
そう、こう書ける佐野さんがすごい、
すごいな。
だからもう悟りを開かれてるんじゃないですかね。
でもそういうことですよね。だって若干30歳
です、
ねね、で割と気に入ってますって、まだだって30歳なんてね、
これからですよ、
これからですよね。だからこれからいっぱいいいことが待ってるんでしょうね。
そういうことですよね、ギフトがいっぱいね、
そう思えるっていうことですけども。
そうなんです。そしてその、まあ、お父様は残念ながら自殺をされたけど、はい、その自殺というキーワードに対しても、はい、この方の意見の、はい、なんと卓越した意見。
そうですね、
最後ね、私も過去には、今はこうして喜んで生きてますけど、はい、過去にはある時期は死ぬを待っていた、死にたいというよりも自分の存在が悪だというところまで行ったので、生きてたらいかんやろという、自分はね、だけどいい子で育ったから、幸い私は自殺はあかんって分かってたんですよ。だからもう死ぬのを待っていた、10日間ほど物を食べずに、ね、だからその死にたい人の心情は非常によく分かる、絶望しかないんです絶望しかなくなると本当にそのもう終わらせたい、うん、っていうところに行ってしまうのでね。ただそこをその選択肢すらなくなってしまって、
そうですね、そうおっしゃってますよね。
もう自殺したら そこには賛同しないけれどもね、うん、その選んではいけないとまでは言えない、
そうおっしゃってましたね、うん、佐野さんも、うん、なので、うん、してはいけないっていう人たちがいるけれども、うんうんうんうん、選択肢があってもいいのではないかっていう、
ね、でもそれをね、その、はい、中学生という時にそれを感じてあるってね、どうすごいな、やっぱり精神性が高いですね。
そうですよね、
うんうん、お坊さんのなんか領域
に、でもね、多分哲学書を読んでも宗教書を読んでも、うん、ブッダですら、
ブッダですら、
悟りを開くまでの道のりといえばうん、うん、相当な道なりがあったということ
ですよね。で、生まれながらに悟りを開いた状態でこのご両親選ばれてますよね。
そういうことですね。そうですよ ね。でも今に通ずる問題がてんこ盛りですね、これね。
てんこ盛りですよ、本当に、ね、でそのアルコール依存症、私がの主治医はアルコール依存症の専門医だったんです、はい、ラッキー
な。そうなんですね。
だから、はい、そのアルコールの依存症の患者を治療していく中で、はい、バタバタ死んでいくと、先生がバタバタ死んでいくんですよ。だって治療の甲斐なくね、死を選ぶと、お酒から離れないから、だから先生はすごい辛いよね。
あ、そうなんですね。
そうおっしゃってました
よ。これも自死
っていう、自死ではなく、
ではなく、
もう死んじゃうまで飲んじゃう、自身に近いかもしれないけれど、
うん、体が蝕まれて、
ボロボロなんですよ。だってもう骨もね。
そうね、佐野さんのお父様は、
うん、依存症っていうことはもうそういう状態やから、はい
ね、おばあちゃんがこんなに小さくなってってそうおっしゃったっていう、そうなんですね。体が蝕まれて、
そうです、だからもう精神もですよ、
で体がもう維持できなくなるぐらい、う
ん、あとは幻覚ね、多分ね、事故かもしれないって計算、うん、まあ、はい、それもあるかもしれませんよね。
そうですよね、うん、でももう分からなくなるぐらいっていうことは、
だからもう本当に人格も崩壊して、
ね、そうですね。だからもう気力も分からない、うん、もう何か分からなくなってしまう、うんうんうん、 恐ろしい
ですよね、依存症っていうのはね、
ものなんですね、
だけども絶望の淵にあったとしても誰か一人いいんですよ、本当にあのハートを開いて本音で話を聞いてくれる相手がいたから、はい、私はそこで救われたから、はあ、死にたいと思っててもね、紙一重だったと思いますよ、私あのまま放置してたら死んでましたよ、食べないし飲まないし、
そうです、ね、
マンションで引き込めてね、だから本当にそのね、この佐野さんのメッセージがね、
はい、
今苦しんでる方々に何かしらの、ね、
本当ですね、
生きる勇気になれば本当に、ね、
でも佐野さんは、切ない出来事を真っ盛りでも、
はい、
切ないの後にはワクワクがありますと、
あります、もうそれは私も
佐野さんがおっしゃったらもう、
佐野さんがおっしゃった間違いないでしょ、
間違いない、
皆さん間違いないです、
もうね、もう誰が言うより佐野さんがおっしゃったら、
ね、
こんな辛い経験をされても割と気に入ってま す,
すごい、
ね、そういう風になれるんだということですよね、
みんなでなりましょう、
なりましょうね、
本日は、実家が全焼したらインフルエンサーになりましたを吉田ワンゴといただきました。ブルーミングストーリーの世界をご用意していただき
ありがとうございました。
I'm flying I'm flying into your
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。実は私佐野さんにダイレクトメッセージを送らせていただきまして、はい、
ね、
この本を、ね、ご紹介するにあたって、
はい、
朗読させていただきます、ありがとうございますって、
はい、
初回3回目までの音源を、ね、お渡しして、ご丁寧にね、お返事をいただきました、
はい、すごい
褒めていただいて、
はい、
ちょっとくすぐったいですっておっしゃってくださって、
はい、
佐野さんありがとうございました、ご丁寧にお返事までいただきまして
そうですね、聞いてくださって
たくさんの方に響いてると思います、
は
い、
そうなんですね、佐野さん聞いてくださったのかしら、ラジオ
聞いてくださいました、
あ、
音源、お送りした音源
ね、そうなんですね、
嬉しいです、
さすがワオさんです、行動力が
この最終、まあ、一連の流れもね、
そうですね、ツイッターでね、はい、ダイレクトメッセージ、
ね、
送れるようになってますもんね、は
い、またお送りいたします、
すごいな、でもね、この一番最後に後書きで言ってらっしゃる、
はい、
で主観から僕の解釈、あるのは事実は存在しない、
うん、
あるのは解釈だけ、
そうです、そうです、
これもまた哲学ですね、
ニーチェの、
ね、
本当にそうですよ、
ね、だから見方はいろいろあります、
いろいろあります、
ね、般若心経も
心
今あるものも全部架空のものだと、
そう、色即是空、
ね、言ってますもんね、
言ってます、
般若心経勉強されたのかなと思うような
詰まってる、
でも独自のでも持論ですよ ね,
持論ですよ
ね、比較できるものではない、
はい、
それぞれが主人公、物語の主人公だ、
己の世界しかない、
かっこいいな、
佐野さんかっこいい、
かっこいいですね、
はい、
これを熟読してもう自分のバイブルとしたいと思います、
はい、
はい、
佐野さん本当にありがとう
ございました、ありがとうございました。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りいたしました。次回もご一緒に言葉の宝箱、ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。